芥川龍之介作、花。全知内具の花といえば、池の王で知らないものはない。長さは五六寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように太い。いわば、細長い蝶爪のようなものが、ぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内具は、三味の昔から内道場愚部の職に上った今日まで、内心では始終この花を苦に病んできた。もちろん表面では、今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に、当来の浄土を活行すべき僧侶の身で、花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ、自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内具は日常の談話の中に、花という語が出てくるのを何よりも恐れていた。内具が花を持て余した理由は二つある。一つは、実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食う時にも一人では食えない。一人で食えば、花の先が金まりの中の飯へ届いてしまう。そこで内具は、弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ一寸、長さ二尺ばかりの板で花を持ち上げていてもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内具にとっても、決して容易なことではない。一度、この弟子の代わりをした中道寺が、草芽をした拍子に手が震えて、花を、花湯の中へ落とした話は、当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内具にとって、決して花を苦に病んだ主な理由ではない。内具は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池の王の町の者は、こういう花をしている全知内具のために、内具の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまた、あの花だから出家したのだろう、と批評するものさえあった。しかし内具は、自分がそうであるために、幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない。内具の自尊心は、最大というような結果的な事実に左右されるためには、あまりにデリケートにできていたのである。そこで内具は、積極的にも消極的にも、この自尊心の既存を回復しようと試みた。第一に内具の考えたのは、この長い鼻を実際以上に短く見せる方法である。これは、人のいない時に鏡へ向かっていろいろな角度から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって、頬杖をついたり、顎の先へ指をあてがったりして根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし自分でも満足するほど鼻が短く見えたことは、これまでにただの一度もない。時によると、苦心すればするほど、かえって長く見えるような気さえした。内具はこういう時には、鏡を箱へしまいながら、今更のようにため息をついて、不肖不肖に、また元の経塾へ観音経を読みに帰るのである。それからまた内具は絶えず人の鼻を気にしていた。池の王の寺は僧具降雪などのしばしば行われる寺である。 寺のうちには僧帽が少なく立て続いて、湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。したがってここへ出入りする相続の類も甚だ多い。内具はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような鼻のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内具の目には紺の水管も白の片びらも入らない。まして麹色の帽子やシーニビの衣などは見慣れているだけにあれどもなきがごとくである。内具は人を見ずにただ鼻を見た。しかし、鍵鼻はあっても、内具のような鼻は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って、内具の心は次第にまた不快になった。内具が人と話しながら、思わずぶらりと下がっている鼻の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは、全くこの不快に動かされての所為である。最後に内具は内転下転の中に自分と同じような鼻のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがあるけれども、木蓮やシャリホツの鼻が長かったとはどの経文にも書いてない。もちろん龍樹や目明も人並みの鼻を備えた菩薩である。内具は新丹の話のついでに、食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときに、それが鼻だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内具がこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた積極的に鼻の短くなる方法を試みたことは、わざわざここに言うまでもない。内具はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。カラスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミの威張りを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。ところがある年の秋、内具の用を兼ねて京へ登った弟子の僧が、しるべの医者から長い鼻を短くする方を教わってきた。その医者というのは、元新丹から渡ってきた男で、当時は長楽寺の愚僧になっていたのである。内具はいつものように鼻などは気にかけないという風をして、わざとその方もすぐにやってみようとは言わずにいた。そうして一方では気軽な口調で、食事の度ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん、弟子の僧が自分を説き伏せてこの法を試みさせるのを待っていたのである。弟子の僧にも内具のこの策略がわからないはずはない。しかし、それに対する反感よりは、内具のそういう策略を取る心持ちの方がより強くこの弟子の僧の同情を動かしたのであろう。弟子の僧は内具の予期通り、口を極めてこの法を試みることを勧め出した。そうして内具自身もまたその予期通り、結局この熱心な勧告に長従することになった。その法というのは、ただ、茹で、鼻を茹でて、その鼻を人に踏ませるという、極めて簡単なものであった。湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は、指も入れられないような熱い湯をすぐに日下げに入れて、湯屋から汲んできた。しかし、直にこの日下げや鼻を入れるとなると、湯気に吹かれて顔を火傷する恐れがある。そこで、お敷へ穴を開けて、それを日下げの蓋にして、その穴から鼻を湯の中へ入れることにした。鼻だけは、 この熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのである。しばらくすると弟子の僧が言った。もう湯だった自分でござろう。内具は苦笑した。これだけ聞いたのでは、誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである。花は熱湯に蒸されて、飲みの食ったようにむずがゆい。弟子の僧は、内具がお敷の穴から花を抜くと、そのまだ湯気の立っている花を、両足に力を入れながら踏み始めた。内具は横になって、花を床板の上へ伸ばしながら、弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の僧は、時々気の毒そうな顔をして、内具のハゲ頭を見下ろしながらこんなことを言った。意図はござらぬかな。意志は、せめて踏め、と申したで。あじゃが、意図はござらぬかな。内具は首を振って、痛くないという意味を示そうとした。ところが鼻を踏まれているので、思うように首が動かない。そこで上目を使って、弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら、腹を立てたような声で、糸はないて、と答えた。実際、鼻はむずがゆいところを踏まれるので、痛いよりもかえって気持ちのいいぐらいだったのである。しばらく踏んでいると、やがて泡粒のようなものが鼻へでき始めた。いわば毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である。弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言った。これを毛抜きで抜けと申すことでござった。内具は不足らしく頬を膨らせて、黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それはわかっても、自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。内具は、信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして、不詳不詳に弟子の僧が、鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして、渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござる、と言った。内具はやはり、八の字を寄せたまま、ふふくらしい顔をして、弟子の僧の言うなりになっていた。さて、二度目に茹でた鼻を出してみると、なるほど、いつになく短くなっている。これでは当たり前の鍵花と大した変わりはない。内具はその短くなった鼻を撫でながら、弟子の僧の出してくれる鏡を、決まりが悪そうに、おずおず覗いてみた。鼻は、あの顎の下まで下がっていた鼻は、ほとんど嘘のように萎縮して、今はわずかに上唇の上で、幾時なく残然を保っている。ところどころまだらに赤くなっているのは、おそらく踏まれた時の跡であろう。こうなれば、もう誰も笑うものはないに違いない。鏡の中にある内具の顔は、鏡の外にある内具の顔を見て、満足そうに目をしばたたいた。しかし、その日はまだ一日、鼻がまた長くなりはしないかという不安があった。そこで内具は、図形するときにも、食事をするときにも、暇さえあれば手を出して、そっと鼻の先に触ってみた。が、鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで、格別それより下へぶら下がってくる景色もない。それから一晩寝て、明くる日早く目が覚めると、 内具はまず第一に自分の鼻を撫でてみた。鼻は依然として短い。内具はそこで、幾年にもなく、法華経書写の功を積んだ時のような、のびのびした気分になった。ところが、二三日経つうちに、内具は意外な事実を発見した。それは、折から用事があって池坊の寺を訪れた侍が、前よりも一層おかしそうな顔をして、話もろくろくせずに、じろじろ内具の鼻ばかり眺めていたことである。それのみならず、かつて内具の鼻を粥の中へ落としたことのある中道寺などは、講堂の外で内具と行き違った時に、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一度にふっと吹き出してしまった。世を言いつかった下法師たちが、面と向かっている間だけは慎んで聞いていても、内具が後ろさえ向けば、すぐにクスクス笑い出したのは、一度や二度のことではない。内具ははじめ、これを自分の顔代わりがしたせいだと解釈した。しかし、どうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようである。もちろん、中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いない。けれども、同じ笑うにしても、鼻の長かった昔とは、笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い鼻より、見慣れない短い鼻の方が滑稽に見えるといえばそれまでである。が、そこにはまだ何かあるらしい。前には、あのようにつけつけとは笑わなんだって。内具は、ずしかけた経文をやめて、ハゲ頭を傾けながら、時々、こうつぶやくことがあった。愛すべき内具は、そういう時になると、必ずぼんやり、傍らにかけた普賢の画像を眺めながら、鼻の長かった四五日前のことを思い出して、今は、無下に卑しくなり下がれる人の、栄えたる昔を忍ぶがごとく、塞ぎ込んでしまうのである。内具には、遺憾ながら、この問いに答えを与える命が欠けていた。人間の心には、互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん、誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところが、その人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そしていつの間にか、消極的ではあるが、ある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内具が理由を知らないながらも、なんとなく不快に思ったのは、池坊の相続の態度に、この傍観者の利己主義を、それとなく感づいたからに他ならない。そこで内具は、日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には、誰でも意地悪く叱りつける。しまいには、花の領事をしたあの弟子の僧でさえ、内具は、宝剣丼の罪を受けられるぞ、と陰口を聞くほどになった。ことに内具を怒らせたのは、例のいたずらな中道寺である。ある日、けたたましく犬の吠える声がするので、内具が何気なく外へ出てみると、中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して、毛の長い痩せた無垢犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を打たれまい！それ！鼻を打たれまい！と囃しながら追い回しているのである。内具は中道寺の手からその木の切れをひったくって、したたかその顔を打った。木の切れは、以前の花もたげの木だったのである。 内具は生爺に鼻の短くなったのがかえって恨めしくなった。するとある夜のことである。日が暮れてから急に風が出たと見えて、塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきた。その上寒さもめっきり加わったので、老年の内具は寝つこうとしても寝つかれない。そこで床の中でまじまじしていると、ふと鼻がいつになくむずがゆいのに気がついた。手を当ててみると、少し水気が来たようにむくんでいる。どうやらそこだけ熱さえもあるらしい。無理に身支度をしたで、病が起こったのかもしれぬ。内具は仏前に光下を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた。翌朝、内具がいつものように早く目を覚ましてみると、寺内のイチョウやトチが一晩のうちに葉を落としたので、庭は金を敷いたように明るい。塔の屋根には霜が降りているせいであろう。まだ薄い朝日に栗林がまばゆく光っている。全寺内具は瞳を上げた縁に立って深く息を吸い込んだ。ほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内具に帰ってきたのはこの時である。内具は慌てて鼻へ手をやった。手に触るものは夕べの短い鼻ではない。上唇の上から顎の下まで五六寸余りもぶら下がっている昔の長い鼻である。内具は鼻が一夜のうちにまた元の通り長くなったのを知った。そうしてそれと同時に、鼻が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じた。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。内具は心の中でこう自分に囁いた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら。大正5年1月。